ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は春菜さんが iPad の話っていう本を作ってもうすぐ発売になるので、その紹介をしたいと思います。
8月10日に Kindle で iPad の話っていう本を出します。
前回 iPad Workers なんたらかんたらノートアプリっていうやつを4月に発売していて、3月かな。で、それに続いてなかなか早いペースで作れましたね、次のやつは。
まあ、それにはからくりというか、素材となるものがたくさんあって、その iPad Workers で今までその書き溜めてってたことをベースに書いた本っていう感じなのかな？
かな。で、ゴリゴさんはこっそり実はほぼ全部春菜さんの書いた素材を書き直すっていうことをやっていて、そこでいろいろとなんかこの文章はダメだとかって言って争いもあったりしながらも、なんとかまあできたのかな、これで。
前回の iPad Workers の本と一緒で、その基本的に文章がメインの iPad 本っていう、そのよくわからないというか、普通の本屋さんではあんまり見たことがない本が作りたくて作ったっていう感じ。
でも春菜さんは日本語を書くのがめっちゃ遅いから、実質ゴーストライターゴリゴが春菜さんが書いた素材とか、一番新しいパターンで言うと、春菜が手書きで下書きを、記事の下書きを図解したものっていうのを書いて、それを俺が文章にするみたいな技を使ったりもして、いろいろと、まあ、今回もね、新しい試みはいっぱいありましたね。
で、今日はその iPad の話っていう、まあ、本を2人で共同で作るにあたって、まあ、どういう感じで作ってきたのかっていう話をしようと思います。
まあ、まずベースになるというか、多分一番重要なのはGitHub を2人で使って、そこでメインの情報のやり取りをするようにしたってことだよね。
今まで、まあ、過去何冊か2人で本を作るみたいなこともやってきてて、一番問題になるのが、そのファイルの共有というか、お互いに編集して、作成して、で、それをどうやって同期するかみたいなところを一番悩んでた。
で、最初は単純に iCloud とかそのドロップボックスとかでファイルの共有とかをやっていたんだけど、やっぱりその、なんて言うんだろう。中長期で、あんまり細かいことを気にしない、相手が変更したことを気にしなくてもいいような共有の方法だったら、それでいいんだけど、なんかね、やっぱそういう明確に進捗を報告する必要があるっていうのかな。そういうものの場合のその Git という仕組みがやはりよくできていて、こういうことをやったからねっていう記録を残して相手に明示的にそのアピールができるっていうの。そこはやっぱりすごい偉大で、こう、主にもともと Git ってプログラマーな人が使っているツールで、その知識が何もないと難しいような印象はあるんだけど、でもやっぱね、その文書のやり取りをする、テキストベースのもののやり取りをする場合というものには、絶大な力を発揮するなって今改めて今年思っている。
例えば、その GitHub を使って、そのファイル管理をしている場合、まあ、もうちょっと前の状態に戻すっていうことも簡単にできるし、そのファイルの変更履歴、今までこういう変更が行われてきたっていう履歴も簡単にチェックができるし、で、さっきゴリゴさんが言ってたみたいに、私はこういう意図でここをこう編集したみたいな、そのコメントが、その元のファイルベース、ファイルの中にある文章とは別でコメントが残せるから、その、あ、こういう意図でここを直してくれたんだなっていうのを受け取れるっていうのがすっごく便利だった。
まあ、あと地味な仕組みで編集があった場合にメールが飛ぶようになっていて、あ、やっているんだなっていうことを、メールの距離感が一番良かったかな。仮にこれがメッセージアプリで編集したよってメッセージ飛んできたら、 嫌だったんだけど、メールというぐらいの頻度で1日1回ぐらい、あ、昨日これやったんだな、今日はこれやっていたんだな、ぐらいのことがわかるっていう距離感もちょうど良かったかな。で、やっぱね、GitHub は偉大でね、今もう一個、ブックカタリストというポッドキャストで、倉下さんと一緒に、その喋ったやつを本にしようっていうのもやってるんだけど、そこでもやっぱね、その GitHub で編集してコメントをしてっていうので、相手がどこを直したかが、簡単にわかる。まあ今だったら例えばドロップボックスペーパーとかでもそういうことは同じようにもちろんできるんだけど、そこがやっぱこなれていてすごい使いやすい。ツールとかも自由度が高いしね。
多分そういう簡易機能的なものでよければ、Google のドキュメントとか、ドロップボックス、あと Apple のそのメモ帳とかでも共同編集している場合は、誰がどのどこを変更したかっていうのが、まあ見れるようにはなっていて、で、さらに今度の秋に出る iPadOS、まあ、MacOS、iOS では、そのメモの編集履歴っていうのがもっと強化されて、こうチームで一つのドキュメントを編集するっていうところをかなり使い勝手良くしてくれてはいる。
ので、まあ、そっち方向の方が万人に分かりやすいのは確かなんだけど、やっぱ逆に Git の方がやっぱり俺は分かりやすいなっていうこと、ある程度そうだね、そのメモ帳より習熟というか最初に使うための壁が多少あるんだけど、やっぱその壁を乗り越えた場合はやはりメモ帳より便利になるなっていう感じなのかな。
あとはそのまあ Apple も Dropbox も Google もそういう変更履歴を記録するのってまあ自動的にやってくれているから、自分が別に意図してないタイミングの履歴っていうのを残されてる。まあよく言えば、意識しなくっても勝手にやってくれてるから安心ですよっていう感じなんだけど、たまにさ、このタイミングでその記録を残しときたいみたいな明確なやつあるやん。そういう場合に自分でコントロールできない部分が多すぎる。
そうだね。あの、まだ、その、ちゃんと区切りがついていないところで、その相手に届いてしまうというのは、え、なんかこの人ファイルぶっ壊しとるやんっていうふうに、なんでこの文章途中で終わってるやつを上げてくるんだっていうふうになるかもしれんからね。
特にね、その iCloud 周りが、それがすっごい激しくって、ファイルをそのアップロード、ダウンロードっていうのを、まあ、見えないところで勝手にやってくれてる、なんか必要になりそうな時に勝手に落としてきてくれるっていうようなイメージで、まあ実際そうだと思う。でも今欲しいんだよみたいな時とか、今あげて欲しいのにみたいなタイミングでなかなかそのやってくれないというか、自分でこう任意でできない。
iCloud はそのあたりはやっぱむずいね。なんかその全任せをすればいいんだけど、意図的、明確に自分でコントロールしたいものがある場合は、やっぱり iCloud は不親切というか余計なお世話をしまくってくるからちょっと厄介だね。
そう。で、自分でコントロールできる術が何かあればいいんだけど、まああんまりなくって、まあ強いて言うならば、ファイルアプリとかファインダー上で、こう下向きの矢印になってるところをクリックすると落としてくるとか、まあ上げることに関してはもう、自動かな、こっちでなんかコントロールすることは難しいかも。
まあなので特に原稿というか、まあその Kindle とか紙の普通の書、紙の書籍でもいいと思うんだけど、その原稿みたいな完成品まで作ってしまおうっていう場合に Git でできると楽だね。俺本書くときにやったことなかったけど、それでやれたらもう完全に楽だなと思って、もうプッシュしとくんで見といてくださいって言えばいいって、すっげえ楽だなって思うし、まあそれは実際に倉下さんとやってて、倉下さんとやってるやつはね、あのやり方自体ももうコミットログの中でやり取りしているんだよね。こういうの思いついたけどどうみたいなのとか、アナログになんかメモ用テキストみたいなのを作っていたりして、まあそこで簡易のやり取りをするぐらいで十分こと足りていて、まあ、春菜のと一緒にやっているこの本の場合は、隣同士にいるので、物理的にその音声で話して、これこうなんだけどっていう調整ができるとかはあるんだけど、それでもやっぱなんかこうやるべきことがちゃんと見えて履歴として残るっていうのはいいね。タイプを直してくれる時とかがやっぱめっちゃわかりやすくって、ああ、このミスってるやつ直してくれたのねっていうのも無言で勝手にやっといてくれて全く問題ない 助かることばっかりやからね。
まあ Git を導入するにあたってまあまあそのハードルは高かったというか、まあ慣れるまでちょっと大変だった感はあるけど、もうなんかやっと3冊目の本になって、
まあ、1冊目は Git 使ってない、
ね、前作からかな、
うん、
2作目になるのかな。 Git を使ってやり取り始めたのが2冊目で、やっとちょっと慣れてきて使い勝手が良くなってきたかなっていう感じ。
そうだね、 Git になれたっていうよりも同じチームで GitHub を使って原稿のやり取りをすることに慣れてきたっていう感じがする。
一応 iPad でもそのワーキングコピーっていうアプリを使えば GitHub と連携してデータを取ってきて iPad の中にその同期させるっていうことができるし、
俺あれ iPhone で使って便利だと思ったよ。やっぱちょっと直してっていう場合にそこでできるのは結構楽で、で実際に作った iPad の話っていう本の内容というか概要なんですが、
これはやっぱその iPad ワーカーズをやってやってる時とかやる意味みたいなところでもなんかちょこちょこ話してるんだけど、よくあるその iPad の本、まあ、書店とか Amazon で売ってる KDP の本とかって結局このアプリを使ってこういうことするとこんなことができるよみたいな、まあ、How to がメイン、
操作方法が載っているっていうイメージだよね。
でもそれって結局毎年その iPadOS のアップデートだったり、まあ、iOS、MacOS のアップデートとかアプリのアップデートで新機能ができましたとか画面のこう見え方が変わりましたとかってなった時に古くなっちゃう情報やん。
そのここを触ってこうすればこうなるっていうことを覚えても応用ができないっていう、まさにそういうやつだよね。
じゃあどうすればいいのかっていうと、まあ、なぜそれをやるのかっていう、そこが
結局一番根本的なところから、その、そもそもそれをやる必要があるのかから入ってくる。
で、そこがちゃんとできてれば、たとえアプリがアップデートしたり、iPadOS が新しくなっても、ちゃんと対応できる力がつくよねっていうことを結構強く言っていて、まあ、そこの力をつけれるように工夫して発信してるって感じかな。で今回のその iPad の話っていうのも、まあ、タイトルすごい iPad の話って感じなんだけど、基本的にはその iPad を使うにあたってこういうことを考えながら使うといいですよっていう考え方の部分をメインで書いている。
個人的にね、今回ね、その新しい試みというかね、自分の中でも新たな分野だなって思ったのがビジュアルシンキングというものについてちょっと触れているというところで、そのお絵描きとビジュアルシンキングは違うんだ、絵が上手じゃなくっても iPad と Apple Pencil を使ってその伝わる絵、イラスト、図を描くだとか、その iPad を使って Apple Pencil で考えるみたいなことをやるにあたってこういうことを練習してみるといいぞっていうのはなんかね、あんまりなかったような気がして、これは評判が良ければ春菜さんは多分ネタはいっぱい持っていると思うので、 iPad でビジュアルシンキングっていうものをもっと深掘りした本をもう一回改めて作ろうかって思うようなきっかけになって、俺の中では。
そう、それを聞いた時に結構意外で、あ、そこ興味を持つんや、面白そうって思ってもらえるんやっていう感じだった。
あのね、俺あの、春菜が確かさ、最近投稿したやつでさ、俺が投稿したんだっけ？ AirPods Pro の絵を描くっていう、イラストを描くか、AirPods Pro の。伝わる AirPods Pro の描き方みたいなのを、春菜に言われて実践してみて、まあ、超絶下手だったんだけど、一応言われればわかるレベルになって、あと5回ぐらい練習したら、多分、その AirPods Pro 見ながらだったら描けるになると思ったんだよね。そこはだいぶ新しい世界でね、絵が上手じゃなくても、何だったっけ、丸三角四角で描けるっていうやつとかっていうのは、多くの人にとって、なんていうの、希望の光なような気がするし、さらに iPad でそのチートを使えばいいって言ってた話とかも面白いなと思って、なんか、やっぱ悩んでいるというか、できるようになりたいなって思っている人は多いような気がするから、そういうことを、お絵描きというか、わかりやすい図を描く、図解をする。 それはアナログならあるんだけど、それを iPad でやるっていう掘り下げ方はあまりない気がするし、なんか価値はあると思って。
だから書き方っていうので、まあ、いろんな捉え方があると思うんだけど、まあ、具体的にこうやってこう手を動かすといいですよとか、こういう練習をするといいですよっていうのプラス、その iPad ワーカーズ、まあ、今度の iPad の話とかでもやっているのが、じゃあこういう考え方をまずしましょうみたいな。
そうだよね。その身体動作は Apple Pencil のチートができるから、多分本質はそのやっぱ同じなんだよね。iPad でも普通の紙で絵を描くときでも。
だからまずはそのこういう考えをもとにしてこういうことを練習しましょう。そしたらこういうことができるようになりますよみたいな。まあ大元のさ、本質というか、これが分かればなんとなくできるよみたいな、そのこれが分かればの部分を一生懸命、いろんな方向から攻めてる本
ということですね。8月10日に発売予定で、 Kindle Unlimited でも読めるので、そっちで読んでいただいても嬉しいし、買ってくれても嬉しいし、もし読んだ場合に一言でも感想とかを Twitter などでつぶやいていただけると一番嬉しいです。ということで、 iPad の話よろしくお願いします。